理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間、第29回お届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新年一発目の配信ですけれども、
はい、
どうも明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
吉安さん、年越しはどちらでしたか？
年越しは神奈川なんですけど、
はい、
お正月明けて三が日は実家群馬県の方で過ごしまして、今回はまあそんなに天気も荒れずにね、いい感じで過ごせたんですけど、
はいはいはい、
やっぱり北関東まで行くとちょっと南関東よりも寒いかなと思うんですけど、
群馬でも雪は降ってなかったですか？
そうですね、皆さん群馬県を知らない方から、
わかんないですね、
だとなんか群馬県ってスキー場があったりとかね、温泉があったりで、
オリンピックやったじゃないですか。
で長野ね。
あ、すいません。
で
長野かあれは。なんか一緒になってるな。
そう、雪とか降るんでしょって言われるんですけど、うん、群馬は山のところと平地なところがあって、
はいはいはい、
平地はあんま降らないんですよ。
あ、そうなんですか。
じゃちょっとだけ群馬の説明をしちゃうと、東京からね100キロ圏ぐらいなんですね。
あ、意外に近いですね。
近いのかな。
すいません、今北海道の感覚でした。はい、
100キロメートルぐらいで、
はいはい、
120キロぐらい行くと赤城山っていうのに登ってるぐらいですよ、東京から行くと。
はいはいはいはい。
でちょっとね理科っぽい話をすると、その赤城山の中腹にサンシャイン峠っていう名前の場所があって、
サンシャイン峠、
ね、で展望台があるんです。
おお、
もう初日の出見えそうな感じするじゃないですか、
サンシャインですからね。
そうそうそう、なんですけど、実は池袋のサンシャイン60のビルがそこから見えるっていう。
なんじゃそりゃ。
うん、だから120キロ先ぐらいの明かりとかそのものが見えるっていうのが、まあ、ポイントで、
おお、
まあ、関東平野一望っていう立地ですね。
なるほどね、うん、あ、サンシャイン60ったら、まあ、最初の頃の超高層ビルみたいな感じ
です。そうです。なので今は多分、群馬県のちょっと山の中腹からだと、スカイツリーが見えるはずです。
あ、あれはかなり見えるでしょうね、うん、
まあ、そんな感じの場所に行って、戻ってました、
うん、なるほどね、
はい、
そうか。僕ね、いつも年越しはですね、紅白後半あたり11時半ぐらいにも家を出ちゃうんですよ、
うん、
でね、車でね20分ぐらい行くと、こう山奥にね、ひなびた神社がありまして、毎年そこでこう年をまたぐというかね。
そうですか。
なんかね、すごい暗い中、こう雪の坂道登っていくんで、サックサックとね、
少しキュッキュッっていう感じの、
そんな感じですけどね。
パサパサですよね。
カサカサパサパサの片栗粉を踏みしめたような音ですけど、まあ、そこでいつもね、こう年を越して、で下に湧き水があって美味しいんで、そこの水を飲んで帰ってくるんですけどね。
凍らない湧き水があるんですね。
あ、そうですね、結構地元では比較的有名で、おそばのお店なんかが水を汲みに来たりとかね、
うん、
そういう美味しいお水が出てまして。
富谷さん家の方だと寒いですよね。
まあそうですね。
この前もなんか零下30度みたいな、ニュースがありましたけど、
まで、あ、はいはい、うちはね今朝23度ぐらいまで冷えましたね。
氷点下ですね。
マイナス氷点下です。
そうですか。
ギンギンに寒いですけれども、家の中はねそこそこ暖かいので大丈夫ですよ。
そんなお正月でした。
そうですね、あとはもう結構ね、お正月三が日は雪が多くて除雪を結構ね頑張ってましたけれども。
なんか腰とか痛めないようにね。
寒い時にね降る雪はもうサラサラなんで、
うん、
意外にね傘があっても重くはないので、
お、
うん、かえってちょっと暖かい時のベタ雪の方がね辛いですね、あれはね。
そうなんですね、
うん、だからきっとね東北の人なんかの方が除雪は大変だと思いますね。
重い雪が多いと。
そうそうそう、北海道のこっちの方は降るっちゃ降るんですけど、あっちに比べれば全然少ないので、
うんうん、
まあ、その代わり寒いという。
そうですね、
ですね、もうすぐね流氷来ますけれど、
わかりました。まあリスナーの皆さんも寒い日が続きますので、はい、
そうですね、
風邪などあとノロとかも流行ってるみたいなので気をつけてください。
そうですね、
はい、
気をつけて 手を洗ってうがいをしてという感じですけれども、
はい、
年明け一発目今日の本編なんですけれども、
はい、
いつも理科の時間聞いてくださってるリスナーのお友達がいましてですね、
お
なんか理科のなんか基本的なところをちょっとやってくれると面白いんじゃないかなっていう話をしてくれて、
お
そういう話でちょっと理科とか科学とかの一番基本となる部分、うん、単位のお話をしようかなと。
おそんなこともあろうかと東京と群馬の距離の話をしてみたわけですよ。
なるほど、
うん、
タイムリーです、
うん、120km って言ってるけど、うん、キロメートルってどっから来たのっていう話が聞けるわけですね。
そうですね、メートルとか、まあそうです、あと重さの単位もあるじゃないですか、
キログラム、
キログラムとか、はい、グラムとか、
はい
ね、まあ、そんな話をちょっとさらっとやってみようかなと思っております。
わかりました。
はい、まあ、僕たちが普段使ってる単位というのでいきますと、
はい、
長さだとやっぱりメートルですね、うん、身長1メートル何十センチとかね、うん、あとほら重さだとキログラム、
まあ、グラム、キログラム、
グラムですよね、
はい、
そうそうそう、だからほらこれって日本だともう全然当たり前のように普通に使ってますけど、昔だとほら日本だと、ね、江戸時代とかだときっと違ったでしょ。
そうですね、私もだからおじいちゃん、
うん、
とかだと身長は何尺何寸、
あ尺ですよね、
うん、で体重はまあ何貫とか何文目、
はいはいはい、
っていう感じの話はしていましたね。
そうです、ほらあの昔のなんかちょっといけないですけど、ほらデーブデーブ百貫デーブとかなんかそんな悪口の歌を聞いたことがありますけど、あれは重さですね、貫はね。でほら、メートル今使われてますけど、これそもそもメートルっていうのは世界的に今使われてるもんなんですかね、これ。
これ、うん、フランス人が長さの単位が違ってたら良くないだろうから統一しようぜって言って始めたのがメートルだと思ってるんですけど、1800年代、
結構前ですね。
確かフランスは地続きな国がたくさんつながっている、まあ、ヨーロッパっていうところで、
ヨーロッパですね、はい、
物のやり取りをするのにやっぱり長さの単位とかね、重さの単位を揃えたいと、
はいはいはい、
いうのに積極的で、フランスが言い出しっぺで長さの単位を決めましょうという話をしたはずなんですけど、
それまでもきっとじゃあヨーロッパの方では各々の国で結構自由な単位だったでしょうね、きっとね。
オラがフィートだったり、
うんうん、
オラがポンドだったりがあったはずなんです
多分こうお隣の町にちょっとなんか米は日本かお塩買いに行ったら隣町はなんか重さの単位が違ってよく分かんないみたいなのね。
そうそう、だから反物くれって言って、
はいはい、
イタリアに生地を買いに行ったら、ね、服が作れるかと思ったら思いのほか短かったとか、
ね、
そういうことも起こったんじゃないかと思いますよ。
それじゃあちょっと仕事何ねえべさっていうことで、
うん、
まあこれフランスがよくなんかね、あれですね、やっぱり言い出しっぺになったのは偉いというか、
うん、やっぱり地続きで貿易が盛んだったのと、
うんうんうん、
なんかやっぱあれじゃないですかね、イギリスに負けたくないみたいな話もあったんじゃないかと思うんですけど、
なんかねイギリスとフランスってあんまり仲いい感じしないですよね。
なんか仲良くないですよね
そんな感じがしますね、
うん、
僕あの昔ちょっと脱線しますけど、あのほらモンティパイソンって、
はい、
コメディ、イギリスのコメディですか、
はいはい、あります、
うん、あの DVD 見ててなんかねすごくフランス人をバカにしてるんですよね
まあフランス人もイギリス人のことバカにしますけどね。
そうですね、なんかね見てて、あどこの国もお隣同士はあまり仲良くないんだななんてねそんな感じはしてたんですけど、
で
イギリスは
イギリスはポンドとかでしたっけ、まだヤードとかポンドとか使ってる人が多いんじゃないですかね。
なるほどね。
なんかね同僚に聞いたら、
うん、
体重はね、
うん、
ストーンっていう単位があるって言ってました。
イギリス？
そうそうそうそう。
ストーン？あ、聞いたことないです、ね。
なんか何ストーンっていう。
へえ。
そんなの知らないよっていう風なと言ったって。
そのあ、だからまあ日本でいうそのね、缶とかそういうような。
そういう感じみたいです。
ね、地元の重さの単位とかあるんでしょうね、きっと。はあ、すごいや。
で、話を戻すとですね。
はいはいはい。
メートル、要は世界共通の長さを決めましょうと言ったときに、どういう決め方をしたんでしたっけ、うん、
基本的にその言い出しっぺなもんですから、世界中で納得してもらえるような決め方しないと、他の国そんな単位使うの嫌だって言われちゃったら困りますもんね、
うん、
だから世界的にどこの人も、あ、まあそういう決め方だったら納得ですよっていうようなルールで作っていったと、
はい、
いうことだったと思うんですけれども、
うん
うん、まず長さのこれメートル、
はい、
これが
地球をぐるりと回った距離の、
うん、
まあ、切りのいい何分の1っていうのを1メートルにしましょうという決め方ですよね。
北極から赤道までの長さの1000万分の1か。
ってことは北極から赤道までは1000万メートル。
1000万メートルあるってことですよね。
はい、
これよく測りましたね。これね、
よく測りましたね。多分北極点から測ったんじゃないと思いますよ、う
ん、実際はまあオフランスなんで、そこら辺のところで測れる長いところでやったのかしら最初に、ね、
今もやってますけど、三角測量って言って、うん、まあ、A 地点から B 地点までの距離を直接測るんではなくて、
はいはい、
三角形で点と点の距離を測っていって、うん、なんだってこう、うん、見通せる距離って限られてますし、
そうですよね、
はい、今みたいに光を使った距離計とかもない時代ですから、
うんうん、お互い見えてないとね、
そうですね、
うん、
っていうので測っていって、地球の北極から赤道を通る線の何度分っていうのを測って、うんうん、換算をしたというふうなはずです。
そうですね。
ちなみに北極から赤道を通る線って何ていうか知ってます？
北極から赤道？
はい。
四五線？
そうですそうです。四五線の四はネズミで、五は馬ですよね。
馬ですね。
そう
です。あ、これ前やりましたね。
そうです。根の国から馬の国の、あの根と、ま、北と、ま、南というのを通るのが、ま、四五線で、
うんうん。はいはいはい。
なので1000万メートルってことは、地球をぐるりと一周すると4000万メートルなわけだ。
4000万メートル。
うん。
キロで言うと4万キロ。
お、キロメートルの話をしましたね。
ああ、キロが出てしまいましたね。キロは普通の単位につける接頭語って言うんですか。
そうですね。
はい。
1000倍。メートルが1キロメートル。
そうですね。
じゃあ、
うん。
1000キロメートルは1メガメートルっていうのかしら。
メガ、キロの上はメガですよね。
1000ずつだとそうですね。
そうですね。あまり使わないですよね。
あまり使わないですね。
間違っちゃいない表現なんでしょうけど、
うん、キロメートル、メートル、あと小さい方はね、結構細かいところもやりますけども、
はいはいはい、
そんな風に決まってますけど、メートルって、
うん、
決めましたと、
はいはい、
でこれ難しいんですよね。このくらいの長さって、要は、
あ、
決めた時にはフランスの人は多分その時のフランスの距離の単位で測ってたわけでしょ。
そうですね。
ですよね。
単位わかんないですけど。
そうそうそう。フランスフィートで測ってたわけですよ。
それを測った後で、じゃあこれを新しい単位1メートルとすると。
はい。で、1メートルにするのはいいんですけど、
うん、
1メートルは旧フランスの単位の3.8562 みたいな話をしてると、なんか押し問答になっちゃうじゃないですか。
それって実際どれぐらいの長さなのよってことになりますよね。
そうそうそう。で、それを共有するのに、
うん、
まあ国と国との間でこれだよねみたいなことをするのに、1メートルのものを作って、
はいはいはい、
この長さ1メートルしようっていう物体を作ったんですよね。
それがあれですね、メートル元気ってやつですよ。
で、それの複製を何個か作って各国に配って、これ1メートルだよって、
これが1メートルなのでこれを使ってねっていう、
うん、
そういうことですね。
ということで1メートルが決まって、目指し目指し、
ちゃんちゃんということで、これ長さは今いいですけど、重さの方がありますよね、これ。
重さの方があります。
重さは今ほら、日本だと、まあ、グラム
とかキログラムですね、
使ってますね。
はい、
これも決めたのもフランス
の1メートルを、基準に、
うん、
10分の1メートル、10分の1メートル、10分の1メートル、まあ、10センチメートルかの立方体の中に水を入れて、
うんうんうん、
いっぱいいっぱいになって、水の比重が一番重い、4度まで下げると一番重くなるので、その時の重さが1キログラムというふうにしたんですよね。
あ、なるほど。やっぱりまず先にメートルを決めてから、そこから派生していくと、
そうですね、
いったという感じですね。
はい、
メートルありきの今度重さを決めようということで、うん、ただそれあれですよね、キログラムってキロ最初からついてるんですね、これ。
そうですね、キログラムはなぜか、グラムではなくてキログラムが基本単位というか。
そうですね。
で、元気、さっき言ったメートル元気じゃないけどキログラム元気っていう、この重さ1キロにしようぜっていう塊を作って。
そうですね、
っていう風になってるんですよね。
これだけなんでキログラムなんですかね、これ。
それなんでなんですかね、
うん、やっぱりこれ1グラム元気だとなんか多分なくしちゃうんじゃないですかね、軽すぎて。
今、日本で流通しているアルミでできている1円玉、
うんうんうん、
あれがほぼ1グラムですからね。
そうですね、
このくらいだと比べるのも大変ですからね。
ちょっと誤差生じそうですよね、なんかね、うん、やっぱり1キログラムぐらいのちょっとごとっとした重さの方が測りの基準としてはいいのかもしれないですね、
うんうん、ちなみに、
はいはいはい、
牛乳のパックあるじゃないですか、紙パック、
うん、
あれ1リットルですよね。
1リットルのありますね。
ありますあります。あれに1リットル分の水を入れて4度になった時がまあ1キログラムなんですけど、
う
ん、
そうですね、
あの紙パックって縦の長さと横の長さ、うん、底のところの、
うんうん、
と牛乳が入っている高さ、
高さ、はい、
掛け算すると1リットルよりも小さいんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんです。知ってました？
わかりました。
お、
紙だから、
うん、
ちょっとプクッとするからでしょ。
そうなんですよ、
お水入れると。プクッ
としちゃうんですよ。
それね、なんでわかるかっていうと、僕お仕事でね、スーパーでね、牛乳の写真いっぱい撮ってんですよ。それで写真撮ってね、切り抜きをすると、ほらね、四角いもんだからまっすぐ切り抜こうとしてもね、プクッとしてる分ね、まっすぐじゃないんですよね。
そうなんです、プクッとしてるんで、測ると実は高さは1リットルも少ないところにしかないんだけど、中身は1リットル入ってるっていう話なんですけど、
はあ、そっかそっか。でわざとそれでお水というか液体を入れた時にちょうど1リットルになるように作ってるわけですね、
まあ、そうですね、
うんうん。
でちょっと話を戻すと、
はいはいはい、
こういう単位って、
うん、
なんか有名な学者さんの名前とかがつくこと多いじゃないですか。
あ、そうですよね、なんかこう
ボルタさんがいて1ボルトだったり、
はいはいはいはい、
電流だとアンペア、これアンペールさんって人がいたり、
アンペールさん、あと何でしたっけ、1キュリーとかありますよね。
キュリーはもう使ってないんですけど、1パスカルとかね。
そうですね、はい、なんでキュリー出てきたから今。
まあ偉人っていう話でできたと思うんですけど、
多分ね、昔に、ね、キュリー夫人の本を読んだんですよ。あ、1ニュートンとかあるじゃないですか、ね、
ニュートンありますね、
ね、出てきました、
はいはいはい、っていう中でメートルとグラムは人の名前じゃないんですよね、
うん、メートルさんっていう人がいたわけではないですもんね。
違います。
メートルは何でしたっけ、これ。な、
多分ですね、測るっていう意味のメトリックスとかメーターとかの語源のラテン語のメートルから取って、多分フランスの人たちは世界の人たちに同じ単位を使ってもらうときに、
うんうん、
みんなが納得する単位の名前にするとき に、
はいはい、
基本的に測るとか基準っていうのに近い、メーターを、メートル、メーターっていうのを使ったんじゃないかと思うんですよ、う
ん、あ、これもしかしていろんな機械のことをメーターっていうのはここから来てるんですかね、もしかしてね。
あ、語源は同じなんじゃないかと。
あ、なるほどね。それはあれ、やっぱり世界に広めようとしたフランスのこのみんな使ってよっていう。そうですね、
多分グラムは、グラビティ、重さ、重さというか重力、うん、
はいはい、
と、語源を同じにして、グラムっていう名前になったんじゃないかと思うんですけど、
うん、なるほど、人の名前ではないんですね。
一方、
うん、
同じすごい重要な単位で秒、
秒、
何時間何分何秒って時間の単位があるじゃないですか。
はいはいはいはい。これは単位はセカンドですか。
そうそうそう。あれは、昔から使われてるのをそのまま使ってるんですよね。1日を24分の1にして、
はいはい、
60分の1にして、
うん、
でまた60分の1にしたのが1秒と。
あ、これは昔から慣習的にこれは使われてたわけですね、
うん、それを踏襲してるんですよね。
うんうんうん、なるほどね。
でちなみにそのセコンドの語源知ってますか。セコンドさんじゃないんですよ。
セコンドはなんだ。
セコンドはファースト、セカンド、サードのセコンドと同じ綴りなんですけど、
野球のセカンドと、
まあまあまあ
一緒か。
セカンドベースのセカンドね。
セカンドベースですね。
はい。
あのすいません、あのボクシングの横についてる人は何でしたっけ。
あの人はセコンドですけど。
あれはセコンドです。あれはスペルが違うか。
でね、昔々は、まあ、日本でもね、一時とか半時とか言って、うん、そんなに細かい時間気にしなかった。
まあ、昔は結構大雑把で良かったと。
いや、そうですよ。秒単位で物事動いてないですから。
ねえ。
でも、だんだん必要になってきて、1時間をこう分割して、うん、時間を言わなきゃいけなくなった時に、ミニッツっていうのを作りましたと。
ミニッツは分ですよね。
日本語に訳すと分なんですけど、まあ、分けると書いて分ですよね。
はいはいはい。
で、英語のミニッツって、ほんのちょっと、うん、とか、ちょっとの時間っていう意味のミニッツで、うんうん、
はいはい、
1時間の中を60分の1にしたちょっとの時間がミニッツ。
あ、英語でほらちょっと待っててっていうのと、
ウェイトミニッ
ツ、ウェイトミニッツとか言いますよね、
はい、でセコンドはそれをまた分けて補助的にもう一回分けた、セカンドミニッツっていうのが、元で、だから2つ目、ファーストセカンドのセコンドと同じ続きなのは、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですよ。
もうちょっとの、もうちょっと待ってみたいな、
小さく分けたちょっとだけの、もう一段階ちょっとだけ。
なるほどね。
っていうので、
それのセカンドミニッツのセカンドだけが生き残って残った。
セカンドっていうのを、残ってというか秒の意味で使われるようになったと。
これで長さと重さと秒を書きましたよね。
はい。でここまで来たんですけど、
ええ、
じゃあ今1メートルって言えば地球の長さをもう一回測ってこれだよね、だとか1キログラムって言ったら、その時に決めたメートルから作ったキログラム元気くんの重さだよねとか、あとは
最初ね、
秒は1日の時間を測ってとかって本当にやってんのかっていうと、今決め方が変わってきてるんですよね。
グラム元気とかだと、例えば世界にねいっぱいあるんでしょうけど、そんなに数もないし、なくしなっちゃったり飾ってしまってあるところが火事になっちゃったりしたら困るので、ちょっと決め方変えていこうぜっていう風潮はあるみたいですね。
そうですね。とりあえず長さの単位は、うん、メートル元気 の、 その物理的なもの、
はいはい、
各国にあるものから少し変わってきてるんですよね。
物を使わないで決めていこうという方向に今なってますね。
要は現物のものを、
うん、
測ってこれがこの単位ですよっていうのはやめるようになっていて、今は
何でしたっけ、光が
何分の1秒かな、3億分の1秒ぐらいか。
そこにメモしといたんです。これ、
はい、
2,999,249,2,458分の1秒進む長さです。
おお。ってことは秒っていうのはこのくらいの精度で決まってなきゃいけないんですね、うん、
そうですよね。逆にね、
はい、
まずやっぱりこれもなんかこう長さとこう時間の単位が複雑に、このどっちもないと困るというか。
そうですね。今じゃあ1秒ってどうやって決まってるんでしたっけ。
1秒は
メモないんですか。
1秒にメモしてなかったですね。
そうです。ちょっと調べたんですけど
はいはい、
1秒はセシウム133原子の規定状態の2つの超微細順位の間の繊維に対応する放射の周期の 91億9263万1770倍に等しい時間。
なるほど、全然わかんない。
これはまあセシウム133っていう原子があって、うん、それをある状態にすると電波を発するんですね、まあ、光と思ってください。
はいはいはいはい。
その光は周期を持っていて、
うんうん、
電波でも光でもいいんですけど、うんうん、波になっているので、それが行ったり来たりするのを数えて、うん、91億回行ったり来たりしたら1秒。
なるほど。
っていうふうに決めました。そうすると、
うん、
誰が測っても同じようにできるよっていうことで決まったんですね。
だからまあ例えば将来的にメートル元気とかキログラム元気がなくなっても新しく未来の人が使えるよと。
というか
新
しく、国際的に、
うん、
なんとか元気の輸出とか輸入というか運ばなくても大丈夫。
そうですね。
なんですけど、実は重さについてはですね、いまだに元気を元にしているはずです。
これもほら重さもなんかそういう風に物使わないでやろうっつってんですけど、いまだにはっきり決め方が決まってないんですよね。
そうですね、
どうしようかっていうことで。
そうなんですよ、
うん、
最近はね原子一個一個が数えられるんだったら、例えばシリコンの原子を何個分にしようとかっていうのが一応案として上がってたりもするんですが、
なんか原子で個っていうとなんか高校の時でしたっけ、アボガドロ数ってモルでしたっけ
とかっていう話もあるので、今のところまだ、ね、質量については皆さんの各国にあるキログラム元気のまあまあ質量が1キログラムにしましょうと、
なんとかまだ重さはそうですよと、
そんな感じでなっているようですね。
基本のところだけでも結構話せるもんですね。
そうですね。
吉田さんほら海外いっぱい行かれてるときにアメリカも行かれてますよね。
はい。
アメリカはあそこはメートル使ってないですよね。
そこはメートル使ってないです、
ね、
メートル使ってないっていうか、多分学校では教えるのかもしれないですけど、生活の中では単位が全然違いますね、うんうん、フィートとインチとヤードとマイル。
車はマイルか。
はい。で、質量はポンド。
ポンド、
はい。
ほらなんかこうスーパー行ったら牛乳が1ガロンでしたっけ、
半ガロン瓶というかで売ってるのが多いかな。
国が違うと全部違うというか。
そうですね。
結構ほらね、メートルキログラムで統一してる国も多いんでしょうけど、さすがなんかこうマイウェイというかアメリカ
なかなか変えません。保守的ですよね。
固くなですね。
はい。
イギリスも変わってないですよね。
イギリスも、うん、ヤードとかポンドを使ってる人が多いんじゃないですかね。
フランス作ったから嫌がってるのかな。
わかんないですけど。
そうですね。
で、温度も、うん、ホテルに入ってエアコンの温度を設定するときに丸 C って書いてないんですよ。ド C じゃなくてド F なんですね。
華氏、摂氏何度じゃなくて華氏ですね。
だから調整するときには今よりもちょっと暖かくとかちょっと涼しくとかってやんないといけないことがあります。20度ぐらいじゃなくて、
華氏20度だとえらい寒いですよね。
20度はすごく寒いです。
はあ。
結構ねメートルの時代になっても微妙なところで、他の単位も使われたりしますけどね。
まあ日本でもね、いまだにほら一升瓶とかの一升とかは普通に使ってますもんね、うん、
一斗缶ってありますよね。
あ、一斗缶ね、
うん、
あれも単位ですね。
あとは建物だと一坪二坪みたいな話もしますし、
はいはいはい、
うん、
意外にこう日本の中でも未だに昔の単位は未だに使われてるというか、
よくニュースとかで、
うん、
農地、
うんうん、
を 10R あたりみたいな話をすることがあるんですね。
あ、はいはいはい。畑のね、
畑の普通だったら 1R か1ヘクタールみたいな話があって叱るべきじゃないですか。
うんうんうんうん。
なんですけどなぜか 10R なのってなんでか知ってますか。
あ、基本が 10R 説明なんですね。
10R が多いんですよ。それはね昔ながらの一反っていう面積に近いので、
その方がこう農家さん関係とかがピンとくるんですかね。
それはあると思います。
なるほどね、うん、北海道だとこう 畑も広いのでなんかヘクタールはよく生活でも耳にしますね。
そうですよね、
うん、
そんな感じで違う単位が使われている、まあ、世界というかところもあったりして、う
ん、あとこれ何でしたっけ、理科の話で一番話してる星の単位もあるじゃないですか。
はい、
はい、
星の世界の距離の話してますか。
距離のお話ですね。
はい、
うん、よく聞くのがほら一光年とか。
一光年は、
ね、光が
1年間に進む距離。
そうですね。
お、そうか、うん、何が言いたいかっていうと、
うん、
さっきね今1メートルの単位って、
はい、
メートル元気じゃなくて光が3億分の1秒に進む距離って決めたわけ
です。はいはいはい、2億ふにゃふにゃね。
ってことは、うん、今や長さは光の時間で決める時代なんですね。
光はそうですね、速さが不変ですからね。
そう、だから
一番都合がいい、
さっき言った、1光年、
うん、
っていうのも光は1年間で進む距離ですよね。
そうですね。
そうか、
そうするとやっぱり一番世の中に不変なものに落ち着くというか。
そうですね、
そうですね。あ、でもほら、
はい、
天文単位っていう距離もありますね。これ
天文単位は太陽と地球の平均距離でしたっけ。
そうですね、だいたい1億5000万キロ、
うん、
うん、まあそんなもんですね。
単位の話はいくつかしましたよね、光年以外にも、パーセク。
あ、そうですね、パーセクね。パーセクが年収視差が1秒角か。
そう、年収視差が1秒となる、まあ、太陽から1パーセク離れた天体は、年収視差、地球が太陽の、ある方向から反対方向に行く時の、
うん、
に見える視差が1秒、3600分の1度
なるほど
になった時に1パーセク離れてるって言って、その長さを単位にして長さを測っていくってことですね、
うん、そうですね。これで言うと、光年に直すと、まあ、大体3光年ちょっとと。
はい、
うん、だからまあ一応宇宙で使う単位で気温単位が一番大きいのはパーセグかな。
そうですね、うん、パーセグは PC っていうんですかね、うん、
PC ですね。
ということでパーセグ、光年、天文単位と。
そう、結構でっかい単位の方ですけどね。
はい、今いろんな単位の話してきたじゃないですか。
はいはいはい、
さっきフランスが決めたメートル、
うん、
でメートルが決まるまでにも多分ドラマがあるんですよね。
そのフランスがどうやってこうメートルを作っていくかということですか。
で、
う
ん、定義をする、例えば北極から、赤道までの距離の1000万分の1にしましょうとか、
うんうんうん、
っていうのは口では言えるんだけど、いざそれを測るとなるとドラマが多分あって
大変でしょうね。やっぱり
頭、さっきのキログラム元気を作るにもどこまで細かくこう測るかっていうドラマがあって、
うんうん、
っていう感じで、多分ね昔の人たちは自然をたくさん測定するっていうのをやりながら単位を決めたんじゃないかと思うんですよ、う
ん、そうですね、
うん、で今ねいろんなところでこう理科っぽい話をするときにこう自然を観察するっていうのがやっぱり一番基本中の基本だと思うんですけれども、
はいはい、
その辺にねあるものの長さ、こうやって何メーター何センチだよねっていう裏には昔の人が細かく細かくこう測定したっていう歴史が詰まってるんだなって思いながら、そういうの見てもらうと面白いと思うし、
うんうんうん、
あとさっきの何分何秒についても、うん、まあ何時ぐらいでいいよねっていう生活も憧れますけど
今やっぱりね最低こう電車だってね何分とかね、1秒とかならあれですけど10秒遅れただけでなんか大変ですもんね今日本の電車だとね。
そんな中でも昔の人が決めていったり、うん、共有するための工夫、
うん、
1秒ってどうやって共有しようねみたいな
1秒ね、
そうそうそう、それも大変だと思うんですよ。
そうですね、
うん、結局、よくできた時計を共有することになると思うんですけどね。
まあ1秒とかならね、まあ、近くでよせーので合わせてみたいな、
そんなのもあって、うん、なんとなくそんなところに思いを馳せながら、はいはい、ちょっとした単位でもそんなドラマがあるっていう感 感じで見てもらうと面白いんじゃないかと思っております。
なるほど、はい、分かりました。タイにそれぞれ歴史ありということで。
そうですよね、
はい。ありがたいことにですね、結構理科の時間こまめにねお便り届くんですよ。
ありがたいですね、
はい。もう年末ギリギリぐらいから年明けでもねすぐお便りいただいちゃったりして、今回も何つかお便りいただいてますので、
はい、
吉安さんの方からそれじゃあ紹介お願いいたします。
わかりました、
はい。
まず1通目、野々地蔵さんからいただきました。こんばんは。去年3月頃からずっと聞いていましたが、金環日食以来星空を眺めるのが楽しくなりました。この番組のおかげです。1年間ありがとうございました。良いお年を、ということで、これは、昨年いただいて、昨年というのは私がつけたんですけれども、長く聞いていただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。金環日食は去年やっぱり一番のメインイベントでしたもんね。
そうですね、普段星とか見ない方もやっぱり太陽が欠けるっていうのでこぞって金環日食メガネ使ってましたからね、うん、
そうですね、
はい、
あれはね本当に晴れてよかったです、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。
次、猫蔵さんからいただきました。
はい、
明けましておめでとうございます。昨年に日食メガネありがとうございました。毎回欠かさず聞いています。ちゃんと起きた状態で聞いていますよ。仕事からの帰り道、丸に近い月、ほっそりした月を見るとそろそろ配信かなと思いながら歩いています。今年も配信楽しみにしています。よろしくね、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、メガネ当選された方ですね。
そうですね、
あ、なるほど。あれもなくさないでこうたまに太陽を見てくださいね。
そうです、普段もね、はい、太陽は毎日出ているので、
そう
見られると思います、ね。
そう、あのね、丸に近い月、ほっそりした月を見るとそろそろ編集しないとな、録音しないとなって
ちょっとドキドキしますよね。
そうですね、
ただ私は本宮さんとね2週に1遍ぐらいの配信がいいよねって言った時に、
うん、
皆さんが空を見てくれるように満月と新月の日にしませんかっていう提案をして、
はいはいはい、
それがなんかちょっとうまくいってる感じがしてすごく嬉しいです、うん。
大体ね、毎週これ配信だったとしたらね、多分くじけてる気がします僕はきついな、2週間に一遍ならなんとか頑張れる感じ
です。そうですね、というか、理科の時間は始めてから一応満月と新月休まずに続けてますからね
今んとこね、
はい、
いつくじけるかもしれませんけど
頑張りたいと思います
そうですね、猫蔵さんどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
次のお便りです。
はい、
吉安地形の話ファンさんからいただきました吉安さんの地形のお話楽しみにしています。僕も地形図を見て等高線から地形を想像したりするのが好きですと、いただきました。 ありがとうございます。
ありがとうございます。これあれですね、お正月特番の時に出たお話ですね、これね。
そうなんですよ、やっぱりこう理解の時間で、うん、うん、星を眺めるのが楽しいっていうのに気がついた人がたくさんいる中で、
うんうん、
地図を見たりとかですね、
こうね、
地形の凸凹を見たり川の流れる方向を見たりという方が増えるといいかなと思っているんですが、
僕もって言ってるので男の男性の方かしらね。
あ、男性の方じゃないかと思います。
意外に若い雰囲気がしますけれども、
うん、その辺は分からないですけど、
そうですね、
はい。
等高線、あの僕もね、あの何でしたっけ、本屋さんに行って2万5000分の1の地図を、地元のやつをいっぱい買ってきて見るの好きなんですよ、うん、車に積んであるんですよね。
本宮さんの地元はデコボコ結構あります、
うん、デコボコというか知床連山があるので、
うんうん
うん、山は結構多いですよ。
そうですか、
はい。でね、僕夏場にその山の、ね、中にこう林道が走ってるんですよ、はいはいはい、それをねこう走るのが好きなんですよね、車で、
うんうん、
でそれを、ね、迷わないようにあの本屋さんにその地図売ってるもんですからね、国土地理の2万5000分の1の地図が、はいはい、あれでね細い道路まで乗ってるんで、あれを見ながら走ったりしますけれども
地形の話ができるポッドキャスト番組は急にはこう立ち上げられないかもしれませんが、ね、引き続き理科の時間よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、こういう話もちょっと少し取り上げてみたいですね今度ね。
そうですね、皆さんがちょっと興味を持てそうなその地形の話っていうのがうまくできればいいかななんては思っております、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お手紙は以上ですね。
はい、
はい、引き続きですね、天文現象の紹介、
天文現象のコーナーなんですが、
はい、
今回1月12日から、次の満月1月27日27日までの、はい、天文現象ですが、ちょっとね凝った天文現象はなくて、
うん、
木星が綺麗な季節です今回、
はいはいはい、
で1月の下旬にはですねアルデバランとかプレアデス星団という木星がそういった特徴的なところと並びますので、ちょっと気をつけて見てみるといいんじゃないかと思いますし、22日にはそこにですね月も仲間入りしてきます。
お
なのでとても狭い範囲に、月、うん、木星と、ま、アルデバランという星が一緒に見えますので、うん、1月22日の夕方から夜にかけて見てみてください。
ちょうどお牛座にあるんですね木星が今ね。
そうですね、あとスバルもね、まあ、プレアデス星団ですけれども、
はい、
皆さんスバル星ってよく聞くと思うんですけど、実際に、あれだって確認された方そんなたくさんいないんじゃないかって思ってるんですよ。
都会だとどうですか、見えますかね。
お正月は実は見えて1月3日には見えたんですけれども、結構綺麗に、
はいはいはいはい、
街明かりが少ないところであれば、見えると思うんですが、うん、結構ね探し方が、はい、お牛座からとかオリオンから近いのは結構説明がしやすいんですけど、うん、
ちょっと離れてますからね。
ちょっと離れていて、いっぺん見つけてしまうとね、あの、うん、車のスバルのマークとはちょっと違いますけどもやもやっとしてて、よくよく見ると、6個7個星があるっていうエリアが見えるので、
うん、そうですね、
今木星に近いところに、うん、プレアデス星団スバル星がありますので、ぜひこれを機会に見つけて、うん、観察していただけるといいと思いますし、
そうですね、
双眼鏡とかをお持ちの方は、はい、それで見るとこうしっかり星がたくさん集まっているのが見えますので、
うん、ぜひ。すごい綺麗ですよ、はい
はい、
僕のところは、ね、田舎なんて晴れればいつでも見れてます
そうなんですよね、見つけられるまでは大変というか説明がしにくいんですけれども、見つけちゃうと、うん、すぐに見つかるようになりますので、
一回見つかっちゃうと結構一生の宝になりますので、
はい、ということで、今回、
はい、
次回までの天文現象でした。
はい、どうもありがとうございました、はい、そんな理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りを今年もお待ちしています。メールアドレスは lika@0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんない理科の時間のページからメッセージを書くことができます。皆さんお便りをお待ちしております。
よろしくお願いします。
次回の配信は来年、違う来年って入ってる、
もう1年休むつもりですね。
うほほほ、27でいいですよね。
1月27
ですね、ですね、
はい
はい、次回の配信は1月27日の満月の予定です。お届けしましたのは元宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次の満月の日にまたお会いしましょう。
さようなら。